はい、お疲れ様です。ということで、自分の得意なことをですね、まとめて、で、それを売るっていう人の話の本で、いい話がいっぱいあったから、それを話しますっていう感じです。でですね、この本の中で非常にあーと思ったことがあったんで、この音声でシェアしたいんですけれども、まあ、人にどうやって話を聞いてもらうかって話をですね、このシリーズではずっとお話ししていますが、あーなるほどと思ったのがですね、人っていうのはですね、新しいビジョンが必要なんだっていうことです。すごくね、大事なことなんで、その文章のところ読みたいんですけれども、あなたも過去数十年間の選挙を見てきたのなら、これアメリカの選挙ですね。当選した候補者はビジョンを作り出してきたことに気づくだろう。彼らは人々が最も望む将来のビジョンを作り出す能力があったから当選したのだ。1992年の大統領選挙でジョージ・ブッシュは誇り高き伝統を掲げたが、ビル・クリントンはアメリカを変える時だと言った。2008年、ジョン・マケインは我が国第一を掲げたが、バラク・オバマのスローガンは必要な変化だった。2016年、ヒラリー・クリントンは彼女を応援すると一緒の方が強いという、言い回しを使ったが、ドナルド・トランプはアメリカを再び偉大な国にしようと言った。勝者が説得力のある将来のビジョンを示しているのに対し、敗者はより現在に焦点を当てていることがわかる。です。要はですね、これなんですよね。人に話を聞いてもらうときって、改善策ってあんま聞いてもらえないってことなんですよね。で、こじんまりとしたセールスとかアピールをしがちな人っていうのは、改善策を話したがるんですよね。で、それは、まず自分が楽だし、失敗しづらいし、ということは相手も聞いてくれるだろうと思ってるのかもしれないけども、実際はですね、人って改善策ってほとんど聞いてないんですよね。実際は新しいことを、聞いて、新しいことじゃないと聞いていないんですよね。で、例えばですけども、この本の新しい、この本の別のページにも書いてあるんですけども、過去成功したマスムーブメントですね、だからマスのムーブメントを研究すると、リーダーはそれぞれの支持者に新しい機会を提供していることに気がつくだろう。要は新しいビジョンですね。イエス・キリストはモーゼの律法に従うためのベターな方法を教えたのではなく、人々に新しい法を授けた。救済は動物の生贄や律法の言葉に従うことによってもたらされるのではなく、悲嘆や懺悔によってもたらされるという新しい契約を打ち出したと。ヒトラーはドイツ人にドイツをより良い国にする方法や戦争賠償金をより早く完済する方法を提供したのではない。ドイツは第一次世界大戦の責任を負う必要はなく、ベルサイユ条約を破棄してドイツを再び強い国にしたいと告げたのだ。なるほど。2001年、スティーブ・ジョブスは全世界を前に音楽業界に大変革をもたらしたいと告げた。そして消費者に同じものをより多く提供することを歌ったそれまでの製品は改良品に過ぎないと指摘した。これすごくうまいですよね。 CD を買えば10から15曲の曲が入っている。 MP3 プレイヤーを買えば約150曲の曲を入手できる。大容量のハードドライブを買えば1000曲の歌を保存できる。これらの製品はその前に売り出されたものを改良し、その 人々が一つの機械でより多くの曲を入手できるようにしただけだ。だがジョブスは改良品でなく新しい機会を作り出したいと思った。まあ要はニューオポチュニティですね。ニュービジョン、ニューオポチュニティ。誰もが自分の音楽コレクション、CD もデジタル音楽も全てをどこへでも持ち運ぶことができ、しかもポケットに入れて携帯できるようにしたいということなんですね。こうするとドーンって売れるわけです。で、お気づきだと思うんですけど、日本人って改善が得意じゃないですか。改善。で、改善の限界ってっていうのは昔から指摘されてたわけですね。改善ってのはすごく大事なことなんです。すごく大事なんだけども、日本人が改善でうまくいけてたのって結局その、高度成長期の後にですね、海外の会社が新しいものを出す。で、それが、爆発的に売れてる時に、改善してより良い製品を出すっていうことをしてたからうまくいったわけですよね。だからなんか革新的なものを作って、まあ、ウォークマンとかそうですけど、それ以外にすごく目立って革新的なものを作ったっていうのは実はあまりないわけですよね。で、それが、限界が来るってことは、まあ、昔から言われてたわけですよね。改善だけではうまくいかないって。 でもその中でやっぱ安定してすごいものを作って、利益を出してる会社っていうのはやっぱ新しい、ニューオポチュニティとかニュービジョンを作っているってことがすごくよく分かりました。やっぱね、この間ワイヤレスヘッドホン私買ったんですけども、その時もワイヤレスヘッドホンって今死ぬほどあるわけですね、種類が。で同じ会社でもなんかいろいろ出しているので、例えば BOSE とかだといっぱいあるわけですよ。またもうどれ選んでいいかわからないわけですね。で、その中で買ったのが BOSE の最新のやつと、Apple が出している、AirPod Pro ってやつをですね買ったわけです。あまり考えずに。ちょうど AirPod Pro は出たばっかりだったんで、まあいいだろうと。そうですね、 AirPod Pro はもう何もかもが革新的だったわけですね。ノイズキャンセラーをオンオフにできたりとかですね、正しい耳の側に装着すると音が流れたりとか、まあ、改良っちゃっても改良なんですけども、ヘッドホンの生活の中でのあり方が完全に違うんですよ、今までのやつと。今までのヘッドホンっていうのは耳を塞ぐものだったんですけども、 AirPod Pro はですね、なんていうのかな、頭に BGM 装置を入れ込んだみたいな感覚を作るんですね。もう完全に革新的というか新しいんですよ。だからもうなんていうのか、一瞬でファンになっちゃうんですよね。やっぱ私は、あんまりそのメーカーとかにロイヤリティが高いタイプではない、忠誠心が高いタイプじゃないんですけど、これも一瞬で惚れ込みましたね。このかあのでこれをこの本を読んで、あ、なるほどっていうふうに納得したんですよ。新しいものを作ったからなんですよね。なんで、それを、今回の音声でお話ししたので、ぜひ、覚えておいていただきたいなと思います。やっぱね、我々の思考は全部改善になってるんですよ。改善で英語の学習とかは改善大事です。革新的なものとかないんで。だけどやはりご自身が、お仕事の中で、それが自営だろうが、会社員だろうがですね、何かこう頭一つ抜きんでる時にはですね、新しいビジョンを作るってことが大事です。で日本は新しいビジョンに対して非常に厳しい国ですけれども、これからの令和の時代はですね、絶対にそれをやってる人間の方が、突き抜けますんで、周りの言ってることを知るかっていう感じで、突き抜けていただきたいなと思います。以上です。